ベアンラディオ。
皆さんこんにちは。4月30日、2022年4月30日、土曜日、とても晴れて気持ちのいい一日になりました。気温は朝は低かったんだけどどんどん上がってきて、楽しくて、僕は近くの萩中公園という公園を散歩して日光浴をしてました。今回は、オープンソース、これを中心に、お話をしていきたいと思います。まあオープンソースといったらもう完全に IT 業界だけの話なのかなっていうことに思われがちなんですけど、1980年だったか忘れた、90年だったか、一時期政治が少し良くなったのかなと思えたような時代に、区役所とかね、市役所とかを、ガラス張りにしましょうなんていう話があったんですね。要するに、この人たちこそこそこそこそやって書類とか作るのにすごく時間かかって、一体何やってんだっていうようなことを公開しましょうということの流れが一時期あったんですね。それは確か、田中康夫さんっていう小説家が、議員さんかなんかになった時にそういう流れがあったような気がします。それは時代としては、もうだいぶ前に終わってしまったタモリさんの笑っていいともっていう番組がありましたが、それのまだ始まって間もない頃、創世期だった頃なのかなと思うので、やはり1980年代の話だと思うんですよね。となってくると今から40年ぐらい前の話になるんでしょうか。で、まあオープンソースと、まあ一般的に言われるもので一番最も有名なものっていうのは、GNU、GNU ですね。このプロジェクトを、ちょうど1980年代83年、詳しい年代はちょっと分かんないんですけど、それを立ち上げたのが、リチャード・マッシュ・ストールマンという、もともとは物理学者だったらしいんですけれども、やっぱりそのコンピューターの方を勉強して、GCC と言われるコンパイラー、 C 言語のコンパイラーを投下、あとはそのプログラムを作る、昔のプログラムを作る人たちは EMAX というものをほとんどの人が使ってたんですが、まあ、それらを作った人でもある、まあ、数学者であり物理学者でもあるリチャード・マッシュ・ストールマン、なんか RMS なんて、略されて呼ばれている方ですけれども、まあ、この方が提唱しているのが GNU プロジェクト、オープンソースという考え方で、そこに向けて世界はとか、まあ限定されたコンピュータープログラミングの世界ですになってしまうんですけど、まあ要するに情報公開ですよね。何かこの隠してやることっていうのは結局はなんかろくなことはないというか、まあ要するに画伝陰水なわけですよ。それが画伝陰水のものがそのオープンにして、誰でからも見えるようにして、そういう社会にしましょうよという流れが80年代にはちょいちょいあったんですよね。でも、同時に、 そこから15年後の Windows 95っていうのがありましたが、賛否両論はあるし、あえて僕がそのことに関しても、過去にいろいろ自分のサーバーに書いたり自分のツイッターに書いたりしてるので、そこの良し悪しは別に言う気はないんですけど、まあ Windows というのはクローズドなものですよね。で、相反して、当時昔のその Apple の方のマッキントッシュの、スティーブ・ジョブズがまだ若かった頃の Apple コンピューターはオープンソースと言っていいんでしょうかね。そのアップルデベロッパーっていうのがあったんですよ。で、これはもう非常にオープンソースの考え方に似ていて、まあアップル製品を買う人はデベロッパーにも参加できますよというのがあって、まあその開発の方にも携わってくださいというような考え方、非常にオープン。相反して、まあ、Windows 側はというのは、まあ、閉じる方向に行ってしまったという感じなんですけど、まあ、もともとマイクロソフト、ビル・ゲイツがやったことっていうのは MS-DOS というものを、もう一人研究者がいて、二人で MS-DOS という企画は考えられており、いまだに工業企画として、このファイルシステムは使われるぐらい優秀なものだし、その、昔コンピューターのマザーボードが読み込むような一番最初のものっていうのはバイオスと言われるもので立ち上がってきて、それからコンピューター起動していたんですけども、その後にできたマザーボードレベルの、起動ブートのシステムっていうのは EFI、 ユーザーをつけて UEFI と言われるものだったりして、この時代に UEFI の時代になってくると、あ、 EFI ね、ごめんなさい、 UEFI、 EFI の時代になってくるとちょっとクローズドになってきますね。というのはもうチップレベルで鍵をかけてしまって、そのチップを動かせなくさせたりとかっていう流れ、それから、インテルが出しているプロセッサー、インテルのプロセッサーであったりとか、そのね、廉価版である AMD なんかはマイクロコードっていうのと AMD コード、このコードがあって、 EFI の規格にこの変わった時点でそのコードがなければ起動できないように、すごいクローズドなことになってしまったんですよ、この EFI っていうのができてから。だからそのオープンソースという考え方からは、真逆、まあ、反対の方に向かってしまっている現状っていうのが、その、起動システムの現状で、 UEFI の現状ですよね。だから BIOS なんかと違う、非常にクローズドにされてしまったけれども、クローズにした側の意見、クローズに従う側の意見というのは往々にして全て一緒ですけれども、開発者とか開発の会社の権利を守るという大義名分は確かにあるんですが、まあまあクローズドにしてしまうことによって何か問題が起きた場合はそこの人たちしか解決できない。だから技術的なこともそこに依存せざるを得ないということになって、非常にギクシャクする、円滑ではないということですね、簡単に言ってしまえば。まあでもこういう流れがクローズドになってしまう流れっていうのは、例えば盗作とか、真似とかそういうのが横行しているということがあると思う。それが理由というのは非常に大きいことなんですね。ただとても思うことなんですけど、実際盗作してオリジナルを倒してしまったっていうようなことはこの世の中においてもほぼほぼないんじゃないのかなって気がするんですよ。大体オリジナルっていうのが、結局口内ですよね。本物っていうのは 輝きをたとえ盗作されて真似されても、その新しく考える人っていうのは次なることをもう考えることができるから、これはなんていうのかな、厳密なそういう鍵をかけるとか、あの情報を隠してしまうというよりかはオープンソースにした方が絶対に物事は円滑に進むんですよ。発展ももっとすると思うんですよね。でも今物事、世の中の中心というのは、あの出版とか本とかそういうものの中心はもう完全にインターネットとか、要するに AP ニックであるとか、アイオワが中心となったその IP を配っているところがあり、コンピューターでのコミュニケーション、コンピューターネットワークでのコミュニケーションというのが今主流になっています。で、例えばです、あのサーバーコンピューターっていうのは、まあ、サーバー与える側ですね、供給側のコンピューターになるには、それなりのプログラムを入れてやればいいだけの話で、もともとの話はとしては、その大学のコンピューターをリモートで、使うための技術ですから、サーバーとクライアントっていうのが必ずいるわけですよね。で、それのルール付けをしていったのがコンピューターの技術ですけれども、あのサーバークライアント方式以外にもう一つあるのがピアツーピアという1対1のコミュニケーションという通信方法、大きくざっくり分けたらこの2つがあります。で、例えばサーバーを作りたいと思ったら、あの誰もわからないように鍵をかけてやるってことは絶対ないんですよ。それは何でしょうね、あのサーバーコンピューターにするためのハードウェアと、あとはそれを動かすためのソフトウェアっていうのはいろんなものがありますが、ほとんどのサーバーコンピューターっていうのはバインドっていう、その BSD 系、バークレーシステムデーモンですね、カリフォルニア大学バークリーの 4.4 ライトから始まったバークリーのシステムがほとんどですね、ほぼほぼ9割以上ではないでしょうか。まあ、これは別にクローズとされてるものじゃなくても、もちろんユニックスとかグニューの世界、その先ほど一番最初に言ったストールマンが提唱したグニューの世界の話ですから、当然オープンソースなんですよ。で、オープンソースのいいところっていうのは、情報公開して誰でも参加できるし、誰でもこの付け加えることができる。だからどんどんどんどん良くなっていく、それが見えるものだから。でもそれが例えばですが、マイクロソフトの Windows なんかは中が見えてこないと、中が見えてこないな、これどういうものなの。昔は FAT32 というのはまだ見えていて、窓の森とかベクターっていうものとかがのところで、そのいろいろフリーソフトウェアを開発する人たちはまだいましたよね。それは Windows98 ぐらいまでの流れだから、1998年ぐらいまではまだそんなにクローズドじゃなかったものが、まず Windows が2000というものに変わって、これは失敗作と随分言われて揶揄されていたんですが、突然2000からしばらくして Windows 7という具合に変わったんですよね。それはもう FAT32 を諦めてしまったと言われていて、ベースは Linux なんじゃないのかなと言われてるけど、そこはマイクロソフトは情報公開をしていないんですよ、 OS に関して。だからインテルと非常に似てる流れというか、今のコンピューターを起動させるっていうか、今世の中にあるコンピューターっていうのははっきり言って2つしかないですよね。で、形もオートバイなんかと似てるけど、形もその昔は DOSV マシン、 IBM規格のものが DOSV と言われるあのアーキテクチャ、作りであり、もう一つは Mac のアーキテクチャがあったんですよ。で、 CPU に関しても2つ種類やっぱりあって、 シスクテクノロジーというものをやっていたのが古いインテル、まだ 3.3 メガとかの頃の i386 とか言われていた頃の CPU ですよね。それなんかの時代にはその競争があったと。シスクっていうテクノロジーでインテルは進めていくんだ。でモトローラ、片やねマッキントッシュのモトローラ側はリスクテクノロジーっていう RISK で進めていくんだというようなリスクシスク戦争みたいなものがあったんですが、まあ、スティーブ・ジョブスが亡くなってしまってから CPU は亡くなるちょっと前だね、CPU モトローラじゃなくなってインテルを使った CPU のアップルってのが出始めましたね。ちょうどジョブスさんが少し亡くなる少し前ですね。ただまあその誰でも知ってる話でスティーブ・ジョブスは、自分ので作った会社を、後からヘッドハンティングした人間に裏切られて追い出されてしまって、その間追い出されてる間はアニメーションで有名なピクサーの仕事をしたりとかしていたんですが、まあ焼き直しで非常に申し訳ない、誰でも知ってるかもしれないんですけど、アップルは倒産しかけました、潰れかけました。こうそのなんていうのかな、企業用のコンピューターとかいろいろ作ったんですけど全然泣かず飛ばずで、本当にもう潰れる寸前まで行って、それでスティーブ・ジョブスに頼み込んでその会社に戻ってくれって、まあ都合のいい話ですよね。クビにしといて、何の理由か分からない、理由も分からずクビにしといて後から戻ってきてくれと言ったというわけの分からない話ですけど、まあジョブスが戻ってきて2000年前後でしたっけ、iMac という衝撃的なコンピューターをアップルが出して爆発的な人気を得て、まあアップルコンピューター V 字復活するわけです。世の中からももうなくなるんじゃないかと、本当に倒産しかけた、破産しかけたらしいですから、アップルは。まあそれでジョブズのおかげで V 字回復したけど CEO に戻るけれども、まあお金はいらないということで、噂によるとたった1ドル100円ぐらいのお金で給料で、CEO に復活したらしいんですけどね。ただ面白かったのは、まあ、Windows は7となり中身は、Linux なんじゃないかなとか言われているけど、全然もちろん Linux をベースにしたオペレーティングシステムだったんでしょうけど、まあ、未だに分かんないですよね。オープンに、マイクロソフトはオープンにする気はないと思うので、それで Apple に関しては完全にベースは BSD だったんですよ。で僕は2005年に初めて、パワーブック、当時言われてたノートパソコン、今もあるのかな、まあ、ノートパソコンですよね、初めて自分のお金で新品で買ったコンピューターっていうのがパワーブックだと思います。それまで僕はMSX とかね、いやで、それこそマイクロソフトのビル・ゲイツが考えたベーシックの何だった 3. 点いくつっていうものだったか、それでベーシックを勉強したりとかしてましたね、 MSX で。で MSX のプレイ文だったかな、プレイっていうベーシックで、フォーネクストっていう命令文を使ってで、そのデータを繰り返し読み込むことができ、その書式で読むことができたので、そういう書式で音楽を作ったりとか高校生の頃ね、そういうことをやってましたね。当時だからそのハードウェアとして YMO なんかが流行ってた3年後ぐらいですよね。だからハードウェアとして非常に高価なローランドのシーケンサーとかいろいろあったんですが、 MSX というコンピューターは非常に画期的で、すごい安い値段でコンピューターを楽しめる。その代わり確か CPU が 3.3 メガぐらいだったと思うんですよ。 でもそれを考えたら、そのちょっと前までの FMV だったかな、あと PC98 とか PC88 とかキャノンの X ターボとか、いろいろ古い時代は DOSV じゃない面白いコンピューター、 IBM 規格じゃないいろいろなコンピューターがありまして、言語も、それぞれまちまちだったんですよ。それぞれの F ベーシックなんてものが富士通は出してたりとか、NEC は N ベーシックなんてものを出していて、まあまあ描画解像度なんかも低かったのと、あとはね、初期は緑のブラウン管のそのモニターなんか使ってカラーが表せなかった。で解像度も低いし、何か絵を描くときは記号をそれこそ組み合わせて A のように、あのレゴブロックのように絵のようにしていたというような時代ですよね。でまあまあまあまあ、流れとしてそのジョブスが帰ってアップルに帰ってきたときに、その DVD だったのかな、 DVD で OS がついてきて自分で入れるんですけど、OS10、 そう OSX と書いて OS10、 その前は漢字トークという OS をアップルは採用してたんですけど、 OS10 に変わって OS10 はもう完全にその Mac よりの非常に使いやすいOS にするか、もうユニックスライクに改造できるかって2種類選べたんですよ、当時の Mac って。でユニックスとか Linux、BSD に詳しい人たちは、デベロッパーの人たちですよね、開発者の人たちはあえてそのユニックスライクの方の OS を入れたりとかしていた人も多かった。だから開発者が作られるできる環境っていうかねを用意してくれてたんですよね、ジョブスは。でもマイクロソフトはそんなことはしてくれてなかった。ただまあ98ぐらいまではかろうじて窓の森とかベクターとかあって、開発者はいた、コアなマイクロソフトファンはいたということですけど、まあ、今となっちゃもう完全にフィックスド閉じられたものになってしまってる。それはバイオスというものもなくなってしまって EFI になってしまって、チップレベルでもう鍵をかけてしまうような時代になってしまったっていうのがやはりでかいと思うんですね。でもここ来て、ここ最近のニュースで、ツイッター社を、イーロン・マスクが買い取ったっていうのがでっかい、ニュースだと思うんですよ。それでそのソースなんかオープンソースにしたのかな、詳しい話は僕読んでないんですけど、したんだかするんだか、まあ、結局ツイッターはそんな風に変わるっていうのは非常に意外で、まあ、時代はどんどんいろんなものがクローズドにされていってる中、逆にオープンソースになっていく流れがイーロン・マスクによって作られたっていうのがすごい面白いなと思いました。でまあなんだろうな、今こう物事世の中の中心になりつつあったのが YouTube とか Twitter とかね、そういうものであったけれども、 Twitter 社はもうなんか共産主義的みたいな動きをし始めたわけじゃないですか。この人の意見は領属控除に違反するから、削除するとか、この人の、動画はいいとか悪いとか、なんかすごく勝手なルールを作って、一生懸命動画を作った人たちの動画を平気で削除したり、アカウントをバンしたりとかする、そんなことをなんか堂々と当たり前にやる時代になってしまって、恐ろしいな。もう結局オープンソースという考え方からは真反対のフィックスドで、この決まりに従わないものはもう削除する、オミットしてしまうというような考え方になってしまっていた流れがあって、まあ、物事や時代というのは進歩していってどんどん良くなっていくはずのものが、後ろ向きな、なんていうのかな、ヒットラーの時代みたいな そんな方向、ファシズム的なことに向かってしまっていた YouTube や Google の流れというのがありましたよね。でも今回そのイーロン・マスクが Twitter を買ってオープンソースという言葉が出てきたこと自体が非常に面白いなと思いました。僕は音楽が好きで音楽をやって全然それで食えていませんので、まあアルバイトして生活して、休みの日に音楽をやるというような生活ですが、もう一つのわらじとして、まあ、Linux を長年研究していてどうしてもたどり着きたかったものっていうのが、あの Gentoo Linux という Linux なんですね。まあ Linux を知らない人もいるのかな、わかんないけど、知らない人のために解説すると、なんとか Linux って人の名前で、なんとか Linux さんっていうたった一人の人の名前なんですけど、まあ、その人が結局カーネルというものをオープンソースにして、で自由にやってくださいよっていう具合な、オープンソースの、オペレーティングシステムを作れるような基盤土壌を作ってくれて、それでいろいろなディストリビューターが今現在も存在してるんですよね。結構だから早くから昔からあったというのは、レッドハットリナックスというものがあったりとかして、これは有料のお金を取るような OS だったりとかするんですが、まあそれ以外にもデビアンであるとか、そのレッドハット系統で、その一番最初に言ったグニュー、そのオープンソースのプロジェクトに沿った形で、レッドハット系のものとしてはデビアンというものがあります。デビアンリナックスとか、あとはフェドラもそうか。まあ要するにその一般的にはあまり有名ではない Windows や Mac 以外のものってですね、 Linux で、そのいろんな Linux ディストリビューターがある中、あと Vine なんてもあって、僕一番最初に勉強したのは Vine Linux というやつなんですけど、でまあその今現在実際 Macintosh のハードウェアの上に頑張って載せたのが Gentoo Linux、 G-E-N-T-O-O Linux、 Gentoo、 Gentoo というのは皇帝ペンギンのことなのかな。 そのオープンソースの、OS を使って今音楽を制作したりとか、絵を描いたりとか、何か加工したりとかするようなことを今現在はやれるようになりました。これも非常に、苦労したんですけど、なぜその Gentoo Linux を選んだかというと、この Gentoo Linux の開発者という人は、まあ、もちろんオープンソースなんですけど、このプログラムというのは全て言語で書かれてるんですけども、この Gentoo Linux は Python、 今僕が入れてるやつは 3.9 だったかなっていうもので書かれている、ものなんですね。でそれで書かれているんですが、このパッケージングが eMerge という方法で、組み込んでいくんですけれども、いろんなプログラムをですね。でこれはこのやり方、構成の仕方っていうのが、その BSD という先ほどちらっと言ったインターネット、カリフォルニア大学のバークリー校ですよね、インターネットの根幹を担っている BSD のいいところ、それから Linux のいいところをくっつけて作ったのが Gentoo Linux なんですよ。で普通 Linux ディストリビューターっていうのは簡単にこのコンピューターにインストールできて、まあパッとその日のうちに使えるっていうようなものがほぼほぼ全部ですね。 Ubuntu なんていうのもありますけれども、だからコンピューターに詳しくない人でも、昨日まで Windows や Apple を使ってて、Ubuntu とかそういうものはその当日から使えるようになったりとかするんですけれども、カーネル上の問題っていうのがありまして、無線が使えないとか音が使えないなんて問題が Linux の場合はあるんですよ。ただこれはもうオープンソースのものになるので、自分で考えて自分で原因を探して自分で見つけてこなくちゃいけないと、メーカーがおあつらい向きにやってくれないわけなんです。でそれの一番難しい 何回でそのはいこれやってくださいこれやってくださいポンポンポンでできないのがジェントリナックスだったんですね。で僕こんなことも20年以上やって22年ぐらいやってるんだと思うんですよ。あもっとやってるのかな、25年ぐらいやってるのかな。一番最初にそのジェントゥを知って、当時テレオペな、テレホンオペレーターですね、テレオペなんだけど NEC で、修理窓口みたいなののオペをやらせてもらっていて、まあ、いろいろな技術的なことに触れる機会が多かった中、やっぱり Linux マニアみたいな人が会社にいて、ジェントゥ、マッキントッシュにジェントゥ Linux を入れたっていう人が一人だけいたんですよ。で、まあもちろんほとんど日本の資料がなくて英語の原文で読んでいくしかないんですけど、当時難しくて、あとはその BIOS、 昔は EFI じゃなくて BIOS だった、あ、ブートローダー、ブートローダーってやつですね。ブートローダーっていうものがパワーブックというものに入れようとすると途中で止まって動かなくなるんですよね。でやっぱり僕と同じ環境だったその人も途中で動かなくなって、分からないものをなんとかの どこぞの番地が間違ってるかどのコードでっていうので、 BIOS レベルで直さなくちゃいけないことがあって、それを直したらどうやらすんなり、ブートローダーは走るらしいんですけど、僕はそこまで詳しくなかったのでできなかった。でもその人はできたんですよ。で見事その時代にすでにジェントゥ・リナックスを OS としてその人は使ってましたね。頭いいですよね。で僕はそこでできなかったから、意外と自分の努力で出てきたものっていうのがあのフリー BSD を入れるっていうことだったんですけど、やっぱりそのオープンソースの問題としてあるサウンドがダメっていうことがあって、その BSD のマシンでは音楽を聴くことも確かまともにできなかったんだったっけな、できなかったんですよ確か。その代わりサーバーとしては動いていたんで、まずドメインネームサーバーを作ったりとか、あとは、何やつだ、ドメインネームサーバーと、あとメールサーバーかなんかを立てたりして、で IP は IP で IP を1個だけくれるようなサービスのところから IP を取得して自分のサーバーを一時期作ったんですけども、そこまで勉強するのに労力を使いすぎて、自分がやりたかった音楽ができなくなっちゃったと。それでいてそのサーバーを維持したりとか BSD を維持するのにアップデートするのも大変だったりとか、もうパソコンに振り回されてしまって、それ以外が何もできなくなってしまったっていう状況が発生しちゃったんですね。で本来はそのジェントゥ・リナックスの素晴らしい Linux にあるアルサというですね、オーディオシステムがあるんですけど、それが使いたくてやり始めたものが、まあ、横道にそれて BSD の方にを勉強してしまったと。でそうこうしてるうちに、あ、まあ、サーバーのことはいいやと思って約20年間ぐらいずっと打ちゃってたんです。何もしたかって打ちゃってたものが、ちょっとまあここ3年前ぐらいに仕事を失うようなことがあって時間ができたんで、もう一度、ジェントゥ・リナックスに挑戦して20年目にしてようやくその OS を入れることができたと。でいざ入れてみたら本当に素晴らしかった。自分がコンピューターにこのプログラムを入れたいなっていうものだけを入れることができるということなんですよね。例えば何か Windows のコンピューターを買いました、 Mac を買いました、入りもしないようなブラウザーであるとか、あのオフィスソフトであるとか、それ以外でもなんかいらないゲームとかついてきたりとか、じゃあそういうのいらないってやったら何も入ってないのわけのわかんないようなことにしかならなくて、じゃあやっぱりオフィス入れたいって言ったら 何万円かお金を取られたりとか、もうそういうことの繰り返しは嫌だなと思ったんで、コンピューターというもの、音楽を作ることに特化したいって考えたら、やっぱり選択肢は Gentoo Linux 1個しかなかったんですよ。で、結局 Linux っていうのはお金がかかる有料のものじゃなくて自分で入れていくものなんで、それなりに勉強しなくてはいけない。で、その開発してる人たちもみんなお金を一個一個のね、そのプログラムはお金を取るようなものではないと。その GNU プロジェクトの考えに沿ってオープンソースにしているってことなんですよ。で、やっぱりその情報公開をして透明化させるってことは、やっぱ発展させるんですよね、間違いなく。物事や、で、物事や世の中を円滑にしていくと思います。で、今回はね、ツイッター社が買収されるって面白い事件があったので、それに付随してオープンソースというものに関してのお話をしてみました。で、僕は音楽が好きで音楽やってる人たちもいっぱいいて、まあいろいろな、その音楽を録音したり練習するにあたってコンピューターを使っている人が多いんですが、まあまあまあ、結局ミュージシャン全員がそのコンピューターの知識があるわけじゃないから、よく一般的にあるようなロジックであるとか、もうちょっとお金がある人はプロツールズであるとか、あとは、有名な一時期とても流行った永田康隆さんとかはキューベースであるとか、まあこれ三大 DAW ですかね、まあ、キューベース、それからロジック、プロツールズ、こういうものを使うんですけど、まあまあ信じられないくらいにお金がかかると。相反してオープンソースでは ARD は ARDOR っていうのがあるんですけど、これがすごい優秀な DAW なんですよ。ただまあ Linux 上で走るオープンソースのものであり、これの面白さっていうのは自由度だと思うんですよね。ARD はにはジャックというものを組み合わせることができて、ジャックっていうのは簡単に言ってしまうとオーディオパッチベイなんですよ。パッチベイっていうのはいろんなオーディオを入れてくるシステムなんだけれども、でいろいろな、オーディオソースをそのパッチベイを使って集めてきて、まとめることができるので、ルーターみたいな役割ですよね。だから面白いんですよ、やっていて。圧倒的に面白いんですよ。そんなことはね、プロツールズにはできないし、ロジックなんかでも出てるけど、ステージ3とか使ったりとか、難解だったりとかするし、何よりかによりそれを使う環境としては、Mac を持ってなくちゃいけないとか、Windows ね、キューベースだったら Windows の上で走らせるとか。でも、DAW ってあくまで OS の上に走ってるから、なんか一生懸命曲作ってったら、そのアップデートが、他のプログラムのアップデートが始まってしまったりとか、メールを受信したりとか、もうとにかく邪魔がバンバンバンバン入るわけですよ。自分が望んでいないシステムを入れてるってことは。なので、やっぱりどう考えてもそのオープンソースというものは難解、入り口は難解ではあるけれども、絶対に面白いし、発展性もあるし、お金がない人だって素晴らしいものを作れるというものの入り口ではないのかなと思いました。長いですね 40分ぐらい話してしまいましたが、今回はオープンソースということについて皆さんにお伝えしたくて録音しました。まあちょっと面白くない話ですよ。真面目な話だし、コンピューターがわからない人にとっては何を言っとるんだという話になってしまったんですが、まあよかったら聞